上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザーを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザーが鳴り、番組がそのまま終わります。はい、上海から愛を叫ぶ第27回でございます。今日も時津さんと MC 周さんにお越しいただいています、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
なんか暑いと皆さん
夏バテですね。
ちょっとテンション低めですね。
低めです
ね。もうさ、収録してすぐ帰りたいぐらいですもん。
もう収録日今日も確か37度とか言ってましたね。
これ土曜日に収録してるんですけど、すっごい朝早くから撮ってるから、
うん、
そうですね、テンションが一番低い時間みたいな。
わかりました。コンコンとはちょっと高めの時期に。
大丈夫です、大丈夫です。
今日はご紹介したいのですね、
はい、
ちょうど先週私行ってきました CCG Explore という展示会です。
CCG、
はい、なぜ、あ、何かというと、チャイナコミックゲーム Explore、
エクスポですね。
エクスポ、
はい、エクスポ、中国国際、
まあ、
ドンマンですね。アニメとゲームの博覧会。
なるほど、わかりやすいですね。
はい、そうですね。
という展示会、まあ、
日本でいうコミックマーケットみたいな感じですね。
あ、そうですね。はい、
年に1回。
年に1回を開催してます。はい、それ、私実は初めてで、私が日本に、ま、留学行った時はまだ そういう会がなかったんです。そうですね、
今回第13回目らしいんで。
じゃあ13年前からやってんだ。
そうです、2004年からやってると思うんですけど、ただ2004年の時は多分ほとんど有名じゃなかったかもしれないですね。僕もここ 3,4 年で有名になったイメージしかないですね。
確かにそうだね。その頃からコスプレやってたらちょっとびっくりするよね。
さすがにそれはないかな。
気合入ってるよね。
多分私が思う考えるでは、最初は日本のコミケみたいに、はい、もう好きな人だけが集まってる小規模なあれなんですけど、はいはいはい、だんだんとこれ大きくなってると、会社、あ、それアニメ関係の会社も入ってきて、はい、それでだんだん有名になってきてる。
もう今となってはものすごいでっかいイベントになってるってことですね。
そうですね。うん、まあ、私こう行くのも実は9月に毎年東京ゲームショウに、はい、行くようにしてるんですけど、
はい、
今年はちょっとまあいろいろあって行けなくなって、
な
それを自分のアニメゲームに対する愛をちょっと溢れ出るので、これを中国の展示会にも行ってみようと思って。
なるほど、ね、
行ってきました。
どうでした、日本と比べて。
日本と比べて、まあ、東京ゲームショーはゲーム中心ですけど、こちらはアニメが中心なんです。
はいはい。
まあ、行ってきての一番、まあ、驚いたのは、うん、まあ、正直申し訳ないんですけど、私行く前にちょっと侮ってました。
う
ん、
あ、まあ、どうせ日本の方がすごいだろうみたいな。
そうそうそう、まあ日本は本家だから、だ、ね、こっちはまあ、うん、真似るもんだから、
なるほど、
まあ、大したもんないだろうという、まあ、
まあそうっすよね、
ちょっとそういうあったんですけど、
うん、
行ってみたら、あ、ちょっとレベル高いなという。
なるほど、あんま日本と変わんないぐらいな。
そうですね、まあ物はまあ日本から来てる、まあ、日本 原作なんですけど、でも売ってるものをもうちゃんと石版のもの、
なるほど、
もう海賊版ではなくて、フィギュアとか、いろんな、周辺のもの、アニメ周辺のものはちゃんとした本物です。
なるほど、知らなかった。
そうですね、原価、あと、原価、
原画、絵を描いてる、うん、ちゃんとちょっとした有名な、漫画家がサインしてる原画
も、こっちに来てんだ。
あ、そうですね、もう何人か来られたそうです。
すごい、ね、
日本の人とかも来てるってことですか。やっぱ日本の人しかいないか。すごいな。
そうですね、
なるほど。
で、あとはやはり何といってもコスプレな、
そうでしょうね、
はい、
僕も1回、2015年だから2回前ですね、に行ったんですけど、その時もコスプレイヤーだらけで、すごいなと思って。で、まあ、僕そんな詳しくないんですけど、まあでも僕でもわかるよね。ワンピースとか、初音ミクとかのコスプレもいっぱいいて、
はい、
結構、あ、こんなクオリティ高いんだって感動した覚えがあります、
ね。すげえ行きたい。それを聞いたら。
で、まあ、そうですね。私が一番思ってるのは、まあ、私が以来、こう、日本に行ってる間、中国は結構、まあ、自分の自国のアニメをこう 文化を日本に全部こう なんていうの、文化侵略っていうか、
あ、
ちょっと大げさですけど、日本のアニメに全部こうやられないように結構、
なるほどね、守ってたみたいだね。
いや、あのテレビでは放送できなくなった。
そうですね、
まあ、あのこの番組でも一番最初に私話してるんですけど、私が小さい頃は、
うん、
テレビでは普通に日本のアニメやって
た。もっと開放的だった。
もっと開放的でした。もう2099年、2000年頃に入って、だんだんとやらなくなったという歴史があるんですけど、ですから私も、そうすると、今の若い中国人の人は、もう日本のアニメ知らないんじゃないのという、ちょっとこう、
なんかちょっと衰退しちゃったかなと
思う。そういう思い込みがあったんですけど、うん、蓋開けてみれば、あれ、そんなことないっていう。
いや、人間あれだよ、やめろやめろって言われたらやりたくなるんだ。
そうです、
見るな見るなって言われたらすごい見たくなるから、そういう欲求が爆発する。
で、それがネットがその欲求を叶えてくれるんで、
そうです、
ビリビリとかも含めて、ね、
そうですね、やはりみんな、うん、皆さんテレビで見れなくなったらインターネットで見るんだろうなっていう、
ね、そういうのをね、抑制するのはおじさんたちだけど、若い人の方が頭がいいから、どんどんどんどんね、攻略して見ていく。
そう、止めれないですよね。
止めれない。おじさんたちに若者の情熱は止められないでしょ。
そうですね。ですから、こう、これ見ると、なんかの有名なところの作品もたくさんあって、うん、ワンピース、銀魂、うん、進撃の巨人とか、はいはい、
中国でも人気ですし、
中国でも人気
です。公式のブースがあるってことか。
そうです、公式のブース。
すごいな。そうですね。
でも、ちょっと面白いのは、進撃の巨人、実は、ダメになったんですね。
あ、なんか言ってたね。
そうです。
なんかバイオレンスな表現が多い。
一時はなんかちゃんとビリビリが版権、
うん、
著作権がちゃんと放送する権利を買って、
うん、
なんかちゃんと放送、あの海賊版 で、はいはい、ではなくてちゃんと放送できるようにやってたんですけど、
ね、うん、
そうそうそう、これがもっと上
ダメって言われて、まあ、やっぱ人が人を食べるみたいな、ね、表現も多いですし、
あと壁がね、なんか中国のグレートファイアーウォールをなん
かあ、グレートウォールに、
そうそうそう、
あ
みたいな感じで、
ちょっとみたいな、
それを打ち破ってどうのこうの
って表現が、それはなんか革命的な思想がなんやかんや、
危ねえみたいな
感じ、なるほど、
それは実はダメになったんですけど、でもここでちゃんとブースもあって。見ましたな、はいはい、進撃の巨人。
そうですね、
なるほど。
やっぱ公式のね、こういうやつなんで、うん、日本のね、もともとコミケも、もともとは同人誌書いてる人たちのちょっとした集まりが、
ね、
非公式の集まりが、
うん、
まあ、今ではもう公式のね、人たちがブース出す、ちゃんと公式でブース出すような
集まりになったんで。あれ中国にもあれいるの？あのカメラを撮る人、小僧たち。
ああ、いっぱいいますよ。
いっぱいいます
ね。下から撮るの。
あ、そうですね。ちょっと僕ね、その写真は実は持っておりまして、これ今回ね、サイトにも。
そうやって、君がそうやって下から撮ったってこと？
いや、違います。これ、ちょっと見ていただければ分かるんですけど、僕がちょうど、おととしですね、行った時の写真、これまあ、サイトにも上げとくんで、見てほしいんですけど、うん、
カメラ小僧。
こういうカメラ小僧いまして、ちゃんと。
ああ、いるんだ。
コスプレを撮ってる人たちの下から撮ってるカメラ小僧を僕が撮ってたんですけど。
でも、やっぱ日本と違って、ちょっと距離は保ってる、ね。もっとすげえ至近距離でさ、
なるほど、なるほど。
何十人と囲むじゃん。
確かに。あ、なんか、まあ、こういう感じで、カメラ小僧はいたんですけど、
ああ
まあでも、まあ今となってはだいぶ多いんじゃないですかね。この時2年前なんで、今よりもしかしたら。
なるほどね、
うん。今はもっと激しいかもしれないですね。
でもそういう時って、ちょっと思ったのは、日本 人と中国人のコスプレイヤーでまさか異なる反応するのかな
と。するかもね。
日本人
だったら取られ慣れてるじゃん。しそれが当たり前になってきてるじゃん。
ああ、でもあの僕2年前行った時もこう携帯片手にね、あのコスプレイヤーに近づいたらもうめっちゃニコニコした笑顔でこうかあのレンズ覗き込んでくれたんで、まあ、撮られ慣れてるのかなと思うんですけどね。
あからさまにパンチラを狙っても全然
ニコニコして全然大丈夫そうでしたね。なんか下から撮っても全然大丈夫そうでした。だから彼女たちも
慣れてるんです
よ。そうですね。
やっぱじゃあ彼女たちも多分日本でそういうのに参加してんだろう、
ね、ああ日本に来たことある人もあのいるかもしれないです ね、 ね。かなり胸の露出とかもこうボーンとこう谷間もねちゃんとこう寄せて見せてきてくれたりしてい
いなあ行きたい
谷間を見に行きた
い来年行こうい
いですよ、
うん、なるほど。ちなみにこれはあれですか、入場料とか。
入場料はまあちょっと高かったです。
やっぱ高い、正規だから。
そうですね、100元しましたね。
100元か。
それがまあ私個人的にちょっと高いな、まあ、
確かに。そうですよね、中入るだけで100元っていうんですよね。そうですよ、まあ、安くないですよね。そんな
安くないで、しかも中でもし買い物をしたらさらにそれは
別で、うん、そりゃそうだね。
ブースの見に行くのに100元って考えるとまあ確かにちょっと高い気もしますけど、まあ、
可愛い女の子を見る対価としては
みたいな、
まあ、そう思えば、
うん、そうでしょ
う。そうですね、
写真撮り放題、
触るまではダメだけど、
写真撮ってその写真はどう使ってもいいわけですから。
それで100元だったら安いよ。
まあそう、そういう
人にとってはじゃ安いですよ。
安いよ、全然安いよ。
全然安いですよ。
しかもこれが土日だけじゃなくて、実は水曜日が木曜日からすでに始まった。
あ、そんな長いやつやってんの、ね、
平日だと70元とか80元
だから平日に行けるとしたらやっぱ大学生とか学生になるからじゃ
ない。そうですね、一応やってるのが7月6日から10日まで
だったんで、ちょうど夏休み。
なるほど。
始まった頃。
あ、始まった頃、そうか。7月の頭からね、うん、休みなんで。
そっか。そんなコスプレするのもね、やっぱね、そんな若い子でしょ。
そうですね。まあ、中国がちょうど7月、8月が2ヶ月間丸々休みなので、うん、夏休みなんで、だから、まあ、高校生とかも。
参加しやすいよね、それだけ長くやってると。
ですね、あ、まあ、ちょっと面白いと思ったのは、まあ、日本と中国どちらもどちらにもこう、まあ、オタク、
はい、
いるね、
まあ、男の人が、うん、オタクがいるんですけど、
オタクって中国語で何て言うんですか。
あ、宅か、宅男。
宅男、
宅はあの自宅の宅です、ね、
宅。あ、そのまま
宅男で宅男でオタクとか。
あ、じゃあ宅乳か。
宅乳、そうですね。そう、いますね。
いいね、
う
ん、
まあ、宅ですね、
うん、この中国と日本のオタクってまあ大体みんな黒い服が好んだと。
でもそう、わかんないです
けど。それはちょっと
気のせいかもしれないですけど。
それは賛同いたしかねるから
。そうですか。あと、中国人のオタク、まあ、私の偏見かもしれないですけど、意外と痩せてるなっていう。
あ、いやー、そうかな。日本だとちょっとあれだよね。
やっぱ出っ張りしてるイメージありますね。太っちゃりの。
イメージあるんですけど、中国人はなんか痩せてる人多いなっていう。
そうなんだ。逆なんだね。
まあ、せい、いや、そう、わかんないですね。まあ、確かに、だから、あの、すっごい太ってるオタクっていうのが CCG にいっぱいいたかって言われると、全然そんなイメージないですね。
でも日本で描かれるオタクといえば、もう汗だくで、はい、すげえ行列に並んでて、シャツ、インザ、ズボンだよね。
っていうイメージですけど。
そう
あ、そうなんだ。
格シャツですけど。
逆なんだね。
逆なんですね。
ちょっとそれが面白いな。なんでだろうなと。
これはもう、ね、あくまで、
あくまで偏見、
偏見というか、主観ですけど。
そうですね。なるほど。で、もう一つは、あの、ま、それも私の主観的ですけど、はい、うん、普段は皆さん隠れて、要は普通の生活して、うん、もしかしたらもう学生たちだったり、あの会社員だったり。
いや、そうだよ、それがオタクだよ。
あ、ですけど、うん、どっからこんなに湧いてきたんだっていう自分って。
そういうもんなんだよ。
あの、普段みんなどこで何してんだろうっていう、そういう好奇心があって、 多分ちゃんとあの会社、
そりゃそうです、
ね、会社で。だからなんか本当にヒーローみたいなもんだよね、オタクは。
ヒーロー？
そう。普段は普通の生活してるけど、もう実はそのスーツの下には、
ああ、なるほど。
そういう衣装が、
そうですか。隠れてる。コスプレイもそうなんです
。ああ、まあ、コスプレイヤーなんてまさにそうですよね。
そうだよね。
普段は普通の格好してて、
そうそうそう、
OL さんみたいな格好してて、で、いざこう蓋を開けると、ものすごく過激なね。服装でスタイルもパシッと決めてみたいな。
そうなんですよ。
メガネ取ってみたいな。
そうなんですよ。だからなんか不思議だな。普段みんなどこで何をしてるんだ。こんなこの日のためだけにのみんな集まってきて。はい、そうそ
う、だから CCG は本当の自分が解放できる4日間なんですね。
だからものすごい際どいさコスプレに来る女の子は終わったら普通に超地味でさ、は
い、そうですね、
こもるんでしょ。
多分そうですよ。
そのギャップ最高じゃない
すげえ燃えるんですけど、
ギャップ燃えますね。
そういうこと
だ。そうですね、普段はおとなしいのにみたいな。
そういいな。
そうですね。でこの CCG 行った時ちょっと面白かったのは、駅降りてからあの場所をが分かんなくてどうやって行けばいいかなと思ったら、もう電車の中の段階で着替えって、
あ、
もう着替え終わってる人が結構いて、
あ
で駅から会場まで
それについていけ
ばいい、完全に、い
や、
これが CCG の参加者じゃなかったら頭おかしいだろって、
そうもう
なんかでっかい剣とか持ってる人たちがいて、いやこれ絶対そうだよねと思ってついていくと、やっぱ CCG ついたみたいなのが多いです。
そうなんです、
ね、だからあの日はなんかあの周りにそういう格好した人がいっぱいいて、それが面白いです、ね、
そうですね。日本だと、そうしないんですかね。
いや、日本でもそうですよ。
だって日本ではその会場の
中で、
駅の案内とか、駅員とかいじって遊んでるもんね。
そうですね。あ、もうあの、駅、あ、でも確かに中国の場合、電車の中でもうすでにコスプレとか、あ、でも日本もそうですよ。日本もそういう人います
か？
いますよ。あの幕張メッセとかだと、あの辺の駅まで、あのもう全員もコスプレで、コスプレ集団が電車乗ってたりとかしますよ。それも同じですよ。
そうそう、それをちょっとふと思ったのは、中国だから日本だとまあふつっと入るんですけど、中国はあの地下鉄乗る前にあれ検査しないといけないじゃん。
ああそう
だ、あのでかい剣でまず何だこれ、
あの剣を通すんだあそこに
すごいでかい銃とか
そうだ、
あのそれは止めますよね。ちょっとこれちゃんと検査して
しかも降りる駅でそれだったらいいけど、乗る駅はもっと遠くのみんなバチバチじゃん。
そんな、そう、駅員さんびっくりするでしょ。
そう
だよ、ね。なんだお前そのでかい剣で。なんだこの武器は。
確かに。中国はね、あの、地下鉄の改札前に荷物検査があるんで ね。
そう
ね。確かに引っかかる感じしますよね。
コスプレ会場と関係ないところで剣を通さないといけないんだ
もん。どういうことなんだろう。なんでそんな。で、なんかこんな銃とか多分いますよ。なんかナイフ型とか、
あるあるある
武器とかいっぱいいます。
しかも隠さないで普通に堂々とそこに通
す
んだよ。
そうですね。しかも完全に怪しい格好で。
背負ってるし、もう。
それはちょっと面白い
ね。それは確かに面白いです。
なんか今度見てみたいですね。こういう展示会の前に皆さんどうやって来てるのか。
確かに。コスプレイヤーの朝から晩までを追いたいですね。
そう、
家出るから。
なんかこういう、あの、密着取材みたいな。
そうですね。意外とタクシーでみんな来てるかもしれないですけどね。もう地下鉄乗りたくないからっつって。
地下鉄乗れないんじゃない？そんなの堂々と通さないん
だ。あ、確かに乗れないかもしれないですね。
あ、まあ、タクシーで来るんでしょうね。
面白いですね。
すげえ。そういうことか。
はい、という、あの、初めて私が行った CCG の、あの、紹介なんですけど。
盛り上がりましたね。
そうですね、あの、行かれてないんですよね。
いや、行きたくなった。すごい行きたくなった。
来週、あ、来週じゃない、
来週でいいよ。
来年。毎年の7月。
そうですね。
うん、まあ、中国の夏休み、始まる頃に、
あの、あれ、中でご飯食べれんの？
ご飯はあるかな。
多分みんなもう食べないんじゃないですか。
あ、そういうことなんだ。
あ、もう食べる暇ない。
ご飯見たことないですね。食べてないですね。
あ、そう。
あの外のコンビニで買いました。
もうそんなもんか。そんなために行くわけじゃないと。
そうですね。もう食事はとても食べる時間ないんですよ。
そう、ごめんなさい。ちょっと戦いの場だったね。
そうなんですよ。で、この、ま、私、これ行ってきたら、ちょっといろいろインターネットでも、あの、調べてたんですけど、どうも、週末2日だけ、
うん、
2日だけ10万人近く来場してたらしいです。
すごいね。
すごいです。
あ、でもこれがあれか、中国のイベントだから、もう中国各地から来るんだ。うん、
そうでしょうね。
飛行機とか、ね、まあ、新幹線乗り継いでくるんでしょうね。
まあ、上海は一番大きいんじゃないんでしょうかね。
10万人ぐらい来るでしょう、うん、中国だったら、
うんうん。まあ、もちろんこういう似たようなイベントは、多分北京とか广州、広州とかやってるんでしょうけど、うん、
ここまででかいのはね。
でも上海はやはり、ね、一番海に近いし、うん、あの日本にも近いし、多分それこう上海もともとこう海外の文化を受け入れるあれがありますので、
ね、
まあ上海は一番早いかなと思います。うん、でこのインターネット上であの記事にも載ってたんですけど、この二次元、このアニメ、ゲームのこのユーザー、
うん、
ユーザー、全ユーザーの中で24歳以下の人たちが 83.9% を占めてるという、うんうんうん、という調査結果が出てまして、
すごい。
つまり24歳以下っていうのは、中国語で中国語と言って、95年以後生まれの人がもう今主力なんです。
へえ。
だから私がまあバーリン法ですけど、80年代生まれの人は、まあ以前いつも話してるように、私たちのちっちゃい頃は日本のアニメがテレビでやってて、だから私たちのは一番アニメ、日本アニメの影響を受けてた世代ですけど、90年代生まれ人はもう彼らの時代はもうテレビで日本アニメやってないんです。
なるほど。
だから私最初ももしかしたらこういう人たちはもう日本のアニメもあまり知らないんじゃないかと。主力は未だに80年代の人じゃないかという、
ね、
あの私が自分の中で思ってたんですけど、うん、そうではないんですよ
ね。実は日本のアニメ支えていたのは昔アニメ見てた人じゃなくて、最近アニメ見始めた人たちがもう今8割を占めてる。
もう今そう8割を占めてるね。私たち80年代生まれの人たちはもう30代40代になってるから、うんうんうん、まあ好きは好きですけど、やはりこういうまあそうそう、
コスプレしたりとかはね、なかなか
見たくないもん、ね、できれば若い人をやってほしい。あと
は、まあ、できるはできるんですけど、やはり結婚したりとか、あ、うん、親になったりとか、うん、なかなかそういう時間が、まあ
時間ね、
うんうん、変わってきてますので。
でもあれだね、多分君たちの頃よりも今の子たちの方が日本に行きやすくなってるから。
あ、それもありますね。
中国でわざわざ見れない状況でも日本で直接ね、うん、行ってみちゃうからね、う
ん、日本に行って買い物したりとかね、そうもあるかもしれないですね、
うん、本物に触れられる機会は昔よりは今の方があ るから、
ね、なんかまあ私としてはまあちょっと羨ましいところはありますね。
いやいやいや、君がいたからこそだよ、ね、君みたいのがいたから、ね、なるほどね、う
ん、まあ最後に何と言ってもやはり日本のアニメの影響力は依然としてすごいなと、もう改めてもう実感させられましたね。
はい。はい。
もうそのまま、このまま、これからもずっと、まあ日本のアニメでもう輝いてほしいな、と思います。
わかりました。
締めでした。
はい。今日はありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
この番組では、私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。